こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、お悩みカウンセリングを行っています、心テラスメンターの楠本玲子です。
楠本さんはメンターとして今後どんな目標を持っていますか？
はい、カウンセラーの仕事をしていて少し逆説的に聞こえるかもしれませんが、私たちの活動から得た知識や技術を相談者様に利用していただいて、カウンセラーに頼らずとも自らの力で幸せな未来を切り開いていけるようにサポートしていきたいです。そして最終的にはカウンセラーを必要としない未来が来ることを目標に日々頑張っております。
はい、ありがとうございます。では今日もハッピーモードでいきましょう。岡田真由美の未来相談室、今夜のゲストは今日本一テレビに出ている女性弁護士といえばこの方、萩谷麻衣子さんです。
ありがとうございます。毎回のご紹介がとてもオーバーな感じがしてすいません、恐縮してます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今週はですね、リスナーから寄せられたお悩みメールに萩谷弁護士からアドバイスをいただきたいと思います。
はい、頑張ります。
はい、では最初のお悩みはこちらです。楠本先生お願いします。
はい、葛飾区にお住まいの50歳専業主婦の方からのご相談です。夫のことで相談したいことがあります。実は最近夫の友人が立て続けに2人亡くなり、ショックを受けてしまいました。夫はまだ55歳で老け込むには早すぎる年齢ですが、友人の死が影響したのか、人間いつ死ぬかわからない、だから早期退職して好きな釣りを生かして漁師で暮らしていきたいと言い出したのです。定年にはまだ5年あり、そこそこの会社に勤めているので、定年後も子会社でそれなりの役職について、65歳までは安泰の生活が約束されているのに、なぜと思うばかりです。心を病んでいるようにも思えません。どうすれば夫の早期退職願望を断念させることができるのでしょうか、教えてください。
ということですが、萩谷弁護士いかがでしょうか。
これは難問ですね。
はい、
ご主人心を病んでいるように思えないということ、でも疲れちゃったんでしょうね。で、まあ、経済的に安泰であってもご主人にとっては精神的には安泰ではないという状態になっているんだと思うんですね。
はい、
これに対する答えって、このご家庭が住宅ローンが残っているのか、子どもの教育費がかかっているのか、等によって違うと思います。もしそういう状態であれば、はい、やっぱり子どものため家族のために早期退職っていうのはやっぱちょっと断念してもらえないかっていうことを、もう本当にざくばらに話し合っていくしかないんだと思うんですけど、そうでないなら、私はご相談者の考え方を変えても、その方が実はこうご相談者の方がハッピーになるんじゃないかなと思えるんです。というのは、やっぱり夫であっても妻であっても他人なので、他人の考え方やこう希望を変える、あるいは性格を変えるっていうことはものすごく難しいことで、他人を変えようと思うと、ものすごく自分にストレスになる。どうして変えてくれない、どうして分かってくれない、それで自分がものすごく苦しむことになるので、むしろ自分の考え方って自分だけで変えられるから、その方が楽になると思います。早期退職するんだったら、じゃあ退職金はどれだけ割増でもらえるのかしら、住宅ローンはどうやって返していくつもりなのかしら、じゃあ今後の老後のこう夫の老後のこう計画っていうのはどういうふうに考えているのかしら、まずはそういうことを聞いてみて、それでどうしても夫が心が疲れるんだと、もうやめたいんだっていうんだったら、じゃあ私はそれを受け止めてどういうふうに生きていくかっていうことを自分自身で考えるようにする方が、私は幸せになれるんじゃないかなと思うんですけど、楠本先生どうでしょうか。
このご相談者さんの場合、まずはご相談者様がそんなに退職してまでもやりたい漁師って一体何だろうってそこからなんかこう思いを奥様がしっかりと聞いてあげる、ご主人さんどうしてそこまで漁師になりたいのっていうことを膝を交えてしっかり聞いてあげることから始めてはいかがかなと思ったりはします。
そうですよね、で漁師ってなる、確かに漁師になるとすれば奥様の生活も こう場所も変えなきゃいけないのかとか、うんうん、そういう問題も出てくるので、うん、やっぱそこをしっかり聞いてあげるってことですかね。
そうですね、
うん、なるほどですね。すごいお勉強になりました。ありがとうございます。では次の相談に行きましょう。
では、次のご相談です。港区にお住まいの相続に悩む70代の女性からのご相談です。先日96歳の母が天寿を全うしました。認知症が始まっていたので、ここ10年ばかりは介護施設で暮らしていたのですが、それまでは夫に無理を言って私たち家族と暮らしていました。母は父を早くに亡くし、私たち女ばかりの3人姉妹を育ててきました。生活はつましかったものの、母は株や不動産投資の際に長けていたのか、かなりの資産を残してくれたのですが、今その遺産をめぐって姉妹で問題が起きてしまいました。その発端となったのは、65歳で独身の末の三女が30年以上も私たちに内緒で母からの仕送りを受けていたことが分かったことです。総額は推定ですが1億5000万円になろうかと思います。今回相続の話し合いの席でそのことが問題になり、三女の相続分からそれを相殺するべきと言ったところ、三女はそんな事実はない、証拠もないのにおかしいと激怒して食ってかかってきたのです。確かに振り込みした伝票は全ては残っていませんが、生前母は三女への経済的な援助についてほのめかしていました。血のつながった姉妹だけにことを荒立てたくはありませんが、すっきりと解決できる方法はあるのでしょうか。
ということですが、萩谷弁護士どうですか。
はい、まず法律的な原則のお話からしましょうか。
はい、はい、お願いします。
この場合に相続人は、三女、次女、長女、三人姉妹の3人なので、はい、お母様の遺産を3分の1ずつ分けるということになります。でお母様は不動産投資の際に長けていた、家内の資産を残してくれたとあるので、
はいはい、
まあ、仮に分けやすい金額として9000万残ってたとしましょうか。
はい
はい、で今ある遺産は9000万だけれども、生前に、三女に1億5000万生活の支援をしていた、
はい、
ということになると、その1億5000万は遺産の前渡しだと評価されることがあるんですね。それを特別受益と言います。
はい、
で遺産の前渡しを受けた人は相続にあたって、はい、それを持ち戻しといって遺産に戻すことが原則です。ということは今ある9000万と、
はい、
それから三女がもらった1億5000万これを足した2億4000万が相続の対象となります。はい、そうすると1人8000万ずつになりますよね。
はい、
で本来は、8000万ずつもらえるんだけど、三女はもうすでに1億5000万もらっちゃってると、
はい、
8000万以上もらってると、
はい、
じゃあ足りない分あなた返しなさいよと言えるかというと、それは言えないんです。
あ、そうなんですね。
というのは遺産の分配というのはその亡くなった方の意思を尊重するというのが原則なので、そんなに三女にこうあげたということはやっぱり自分の、財産を三女に渡したかったんだ、うん、三女に支援してあげたかったんだという意思が現れているということで、はい、足りない分を戻さなくてもいいですよと。ということは三女は本当は遺産において8000万もらうべきところ1億5000万ももらっちゃってるからゼロになります。
なるほど。
で実際の、遺産は9000万だとすると、
はい、
それを、はい、あと単純に2分の1ずつ、
はい、
長女が4500万、はい、次女が4500万、はい、と分けるのが、
はい、
原則になりますけれども、はい、ただ、はい、1億5000万もらったでしょうということでそれを遺産に戻してもらうためにはもらったでしょっていう方が証明しないといけないんですね。
証拠ってことですよね。
そうなんです、はい、だから三女はそんな事実ないと言っていれば、うん、次女と長女がいやいやこんな振込用紙がこんなにいっぱいあるでしょうとか、うん、こんな送金してるでしょうとかって、うん、証明できなければもうそれは不問に付す、もう何も言えないということになります。
じゃあ今回はもう証拠がないんで言えないっていうことになる、
う
ん、
そうですね。証拠がなければそれを分けなさいよっていうことは難しい。
なるほどですね。これは
まあでも相続って相続がこうもうそれ相続があることによってもうそれが永遠の別れになっちゃうようなことに亡くなった方とじゃなくて兄弟とかが永遠の別れになっちゃうようなことがあるので、 財産がある程度ある方は、うん、死ぬ前にそれぞれの相続人が、うん、こう私もやってもらったからって思えるような状態を作っとかないと、うん、亡くなった後争う族で相続になっちゃうんです
ね。なるほどですね。じゃあやはりこういう遺言とか、うん、そういうものに残してきちっとしておく、う
ん、遺言もやっぱり遺言があることによってあの不公平さがこう出てくることもあるのでうどうしてこういう遺言を残すのかということをやっぱり書いとかなきゃダメですね。結果だけじゃなくて、はい、この人にこんなにやってもらっただから感謝の気持ちを込めてこういうふうにするんだとかね。
なるほど。事前に親の方からもう、うん、兄弟に伝えておく、
うん、伝えておく、あるいはもう伝えられないんだったら遺言に書いてしまうとか、なるほど、そういう配慮も、まあ、もうなんか生きてる時にしかできないので、
なるほどですね、
できることをやるのが大事かなと思います。なるほど。
今回のケースの場合はこの1億5000万はもう仕方がないということで諦めていただくという形になります。それでももしあのメンタル的に病んでいた場合は楠本先生のところにぜひご相談いただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ということで4回にわたってですね、ギアン弁護士とご出演いただきましたけれども、この番組を出演いただいていかがでしたでしょうか。
いや、すごく楽しかったです。
本当ですか。
はい、本当呼んでいただいて、ざくばらにお話しさせていただいて、ただ私も日々法律の仕事をしているときに、はい、カウンセラーさんってすごく大事だなと思うんですよね。はい、で法律ではこうですよと言っても、はい、やっぱり心がそれで救われるわけではないので、なのでカウンセラーさんとそれから法律家と双方でケアサポートしながら、うん、まあ、救済していくっていうか助けていくっていうのが本当は理想的なんだろうなって日々思ってま す。
そうです、ね、
だから本当に悩んだ方はカウンセラーさんにも相談し、はい、法律家にも相談し、はい、ぜひそうやりながら悩みを解決していってほしいなって思います。
はい、ありがとうございます。
探偵さんも重要ですよね。
ありがとうございます。いや、本当にお勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは萩谷麻衣子弁護士でした。これからもますます輝き続けてください。
ありがとうございます。
応援しております。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラスでメンターとして活動している楠本玲子でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
あなたの瞳を見ている